ュースアップデート、引き続き毎日新聞論説委員の小倉隆康さんです。今日は全米で続く学生デモについてということです。
はい、イスラエルによるですねパレスチナ自治区ガザでの、戦闘にね反対して、ニューヨーク、ロサンゼルスなどまさに全米各地の大学でデモが続いてます。すでにですね逮捕者は2400人を超えたとも伝えられています。コロンビア大学とかね、南カリフォルニア大学はもう卒業式も中止というようなことになりました。そしてですねこの学生たちの怒りですけれども、フランス、エジプト、一部ね日本の早稲田大学でもというようなことですけれどもね、世界の大学生たちに飛び火していると、このような、ね、怒り、
オックスフォードでも
やってます。そうです
か、はい、ケンブリッジ、あとイタリア、オランダ、
イタリアもそうでしたね、本当に世界に飛び火しているという、この現象についてですね、毎日新聞元ニューヨーク支局長でもある小倉さんにじっくりと語っていただきましょう。
はい、お願いします。まずこのニュース、小倉さんの気になるところっていうのは。
いやもう本当全部気になるんですけどね、やっぱり世代が変わってるっていうか、そのイスラエルの問題でね、ヨーロッパとかアメリカの人にしてみればやっぱりなかなかイスラエルに攻撃的なことっていうのは、イスラエルに批判的なことってすごくやっぱりしにくい空気があるんですよね。これはやっぱりホロコーストを自分たちがしてしまったという反省がすごく強いものがあって、だから今のヨーロッパの指導者もなかなかイスラエル批判って思い切ってはできないですよね。アイルランドとかスペイン の、そのリーダーなんかが言い始めてますけれども、それでもやはり基本は私たちはイスラエル側に立つっていう、ドイツのショルツさんなんか完全にそうですもんね、もう最初からそうですよね。でもやっぱりそのホロコーストっていうことは非常に不幸なことだし本当はしてはいけないことなんだけれども、じゃあイスラエルが今ガザでやってることを認めるのかっていうと、それは話が違うなっていう世代が生まれてきてるんだなっていうのを、如実に示してますよね。
本当ですね。今回そのデモに対して大学側が本当に大学の自治にまで警察入れて、逮捕したりとかは取り締まったりっていう、こういう強硬措置っていうのは、例えばニューヨークのコロンビア大学もそうなんですけども、私はちょっと驚いたんですけども、どういうふうに感じられてますか？
いやだからコロンビア大学っていうのは、本当60年代のベトナム反戦の時にも一番拠点になったようなところで、大学側もすごくやっぱりピリピリしてたっていうのはあると思うんだけれども、特にその何ですか、その当時のデモの中心になったハミルトンホールっていうのが、学生に占拠されたからっていうんで、警察にもうこれは警察に連絡するしかないっていうような形になったようですけれどもね、一方でね、特にその、映像的にもそれインパクトあるし、ぶつかってるところがどんどん入ってきてるんで、やっぱりアメリカの大学もかなり強硬なことやってるなっていうイメージは確かにあるんだけれども、僕調べてみるとアメリカでも多くの大学で結構学生と話し合いをして決着してるんですよ、これ、話し合いをして、じゃあそのこれ学生がじゃあ何を求めてるのかっていうとね、いくつもあるんだけれども、その大きなところはアメリカの大学がそのイスラエルの企業なんかにね、その投資をしてると、でアメリカの大きな大学ってものすごく巨大な財団みたいなの持ってて、そのお金を運用しながら大学の経営してますよね、そこで、イスラエルの軍事産業とかそういうところにも、投資してるんじゃないか、だから大学の資金が、最終的にガザの人たちの命を奪うのに使われてるんじゃないかっていうことで、それを止めようとしてたりするんですね、でそういう訴えに対してアメリカのいくつかの大学はね、じゃあこれからその投資先についてね検討する委員会を作って、その中には学生代表を入れましょうとかね、じゃあこれからホームページで、大学の財団がどういうところに投資しているのかをその情報を公開しましょうとかね、いろいろそういうところで折り合って じゃあ、大学のキャンパスの選挙をやめようとか、デモは一時収束しましょうとか、そういう話し合いも行われてるんですよ、
はい、
だから、まあ、非常にこう厳しいやり方をする大学がある一方でね、大学側の訴えに、学生側の訴えに耳を傾けてる大学も結構出てきてるっていう感じですね、
うんうん、だから私は、まあ、そうあるべきだなとすごく思っていたので、コロンビア大学の学長は、まあ、女性初の学長だったんですよ、
そうみたいです
ね、はい、まあ、ここまでこういうことをするんだっていうふうにね、もっと話し合いでできないのかと、まあ、学生の言ってることもわかるじゃないですかと思ってて、でその、まあ、ポイントもあるんですけども、そもそもこのガザのこの侵攻ですよね、イスラエルによる、ネタニヤフ首相はその先のことを考えているのだろうかと。
いや、僕ね、考えてないからやり続けないといけないんじゃないかなと思うんですよ、
うん、そうなんですよね、
おそらくそれ結構正しいですよ、そのじゃあここで停戦しましょう、やめましょうって言った瞬間に、うん、じゃあガザの統治をどうするんだっていう話が出てきちゃいますよね、
はい、
ハマスがおそらく統治するっていうことはイスラエルが認めない、
うん、
じゃあ誰がやるんだ、国連が入ってくるのか、これも多分イスラエルは嫌がりますよね、
うん、
じゃあ、パレスチナ自治政府がやるのか、
うん、
パレスチナ自治政府っていうのはガザで人気がないから追い出されたようなところありますから ね、 そうですね、うん、そこに今度入っていってね、ちゃんと収まるのかっていうような問題が、ものすごく大きな問題が今度出てくるんで、
うん、
とりあえずそれを先延ばしするためにも戦い続けましょうって言ってるんじゃないかと思わす、そういう懸念を僕が感じるぐらい強硬に、やり続けてる。だってハマスが、うん、じゃあ分かりました、停戦受け入れましょうって言っても、
うん、
いやいやそんな停戦は 俺たちは受け入れないぞって今言って、
う
ん、ラファへの侵攻を準備してるわけでしょ、はい、一部も入っちゃってるわけですからね、うん、これはね、
どうですか小倉さん、実際にそのパレスチナ取材も何度もされてると思うんですけども、あそこで取材をするとこれ戦って虐殺してっていうのが何度も繰り返されてきても、ずっとこの問題って解決しなくて、まあ、私は実際にその向こうで取材をした時にはもうパレスチナ人が例えばそのなんていうかこの理不尽さっていうものに対してある種解決策の希望を見出すような状況でしかこの問題は解決できないってすごい思ったんです。それ以外はもう絶対に彼らもぶつかってるじゃないですか。でしかもハマスというある種過激派で政府ではないです、テロリストぐらいの勢いの人たちがその理不尽さで苦しんでいるそのガザの人もそうですけども、の支持をうまいこと利用して今みたいなことになっちゃってるっていう、でこれに対してその全く出口を考えずにネタニヤフが今こうこう進行し続けているってことに対してもう本当に暗い未来しか見えないんですけど、どういうふうに考えられますか。
まさにね、僕は向こうで取材している時にね、こういうこのイスラエルのやり方じゃ絶対に解決しないなと思った瞬間がいくつもあって、うん、そのうちの一つはね、例えば西岸で、西岸は一部こう移動が許されてたりした時にね、ものすごくたくさんチェックポイントがあるんですよ、うん、でそのチェックポイントごとにイスラエル兵が立ってて、若いイスラエル兵が重武装でものすごく機関銃みたいなのを持ってるんですよ、うん、でそこに僕なんかもジャーナリストだから、ジャーナリストのカード持ってるから比較的楽に通してもらえるんだけど、パレスチナの人たちはね、そこで降りろ、
そうです
ね、どういうもの持ってるんだ、探られる、それでそれがね結構いい年のお父さんだったりするんですよ、ですぐその横に、小学生ぐらいの子供が男の子と女の子がいて、すごく不安そうな顔してお父さんを見てるんですよ、で若いイスラエル兵にもう命令されるわけですね、
うん、
あっち向けこっち向け手上げろ、でそれにそのお父さんが従わさせられてるんですよ、
うん、
その屈辱感っていうかね、だって何も悪いことしてるわけじゃないんですよ、しかも西岸っていうのは基本的に全然イスラエル領でも何でもない、
はい、
占領地ですからね。
そうですそうです、みんな自分たちの難民キャンプのところに鍵がかかってるんですよね、鍵がこうかけられててドアのところに、もともとの家の鍵なんですよね、
あ
だから追い出されて、
そう、
そういう人たちですもんね。
だからそれをね、 見た子どもたちが、僕のが見たその子どもたちって多分今二十歳やそこらになってると思うんだけれども、うん、僕はねイスラエルの人たちに対するね、うん、親愛の情っていうのはやっぱないとなくなってくると思いますよ、
うん
うん、だからこんな屈辱的なことをね、うん、毎日のようにさせられてるのかと、お父さんが本当に若い兵隊にもう命じられるままのことをさ、はい、させられてるんですよ、
うん、
でもう結構もうピリピリしてますからね、でそれを見た子たちがね、ああイスラエルと一緒にやっていく平和を求めようという気にはなかなかならないんじゃないかと思ったのが、僕すごくそういう経験ないくつもしてるんですよ。だからこういうことが起こってね、それはもうハマスが1200人を殺したっていうのは許せないことですけれども、じゃあ突然ハマスがそれをやったのかっていうと、それじゃないぞっていうのは僕はものすごく強調したいんですよ。長い間その占領されて、そこで二級市民みたいな形でね、もう実質的なアパルトヘイトみたいなことがあって、うん、それをまあ国際社会も放置してきたわけですよね、
はい、
イスラエルがやってることにはほとんどそういう意味じゃ口出さなかった、
うん、
明らかな国際法違反なのに、その占領地を拡大して例えば入植地を広げていくっていうのは、うん、それに対しても十分な声を届けてない、
うん、
国連安保理で問題になってもそのためにアメリカは拒否権を発動してイスラエルを守ろうとしてきたわけですよね、うん、それのそのだから僕は誤った政策がこういう悲劇につながってるんだと思うんですよね、
う
ん、
でプラスもう本当に小倉さんのおっしゃってる通りだし、あとはやっぱり現地に行くと若い世代ほどイスラエル人の人たちって、若い世代はなんとかパレスチナの人たちと共存しようと思って頑張ってる子たちもいっぱいいるわけですよ、
はい、
もう生まれてこの方さ、そういう状況で親がまたシオニストだったりしても、うん、これはいけないと思って頑張ってるそのイスラエルの若い世代も、そのこんなに各地でね反なんていうのイスラエルデモみたいな学生のレベルで起こってしまうと、彼らにもすごいなんかこう傷つけようとしたりする人が出てきたり、実際にヨーロッパとかでは傷つけられたりとか、イスラエル人がって言って、はい、ネタニヤフ首相がやってることって自分の国の若い世代の人たちも傷つける行為だと私は本当に思ってるんですよね。
だコロンビア大学のユダヤ人の学生なんかがね、そのデモやってる時はもう怖くてなかなか、うん、大学に入りにくかったっていうのは、うん、話をしてた人もいましたけれどもね、本当になんかその世界中のユダヤ教徒の人たち、ユダヤ人たちもあの問題で苦しんでるんだなっていうのは、うん、分かりますけれどもね、
うん、これどうなんだろう、パレスチナ自治政府がそれでもガザで全く支持されてないけどなんかこう関わっていくことって可能なんですか、
ね、いやおそらくだからもうそれしか本当は現実問題としてはないんだと思うんですけれどもね、
うんうんうん、
その時におそらく、うん、そこを気をつけないといけないなと思うのはね、パレスチナ自治政府が入っていった時にイスラエルの傀儡だっていうような形でとらわれないような形にしないとね、イスラエル お前たち結局イスラエルの言うこと聞いてきたんだろうとなったら、おそらくガザの人たちはパレスチナ自治政府に対する怒りみたいなものを持っていって、今度パレスチナ人同士で戦ったりすることになりますからね、
うん、
そこはできるだけそういう意味じゃイスラエルが関与しないような形でね、
うん、
国連なり国際社会がで、まあ、周辺のアラブ諸国ですよね、
うんうん、
がパレスチナ自治政府を支援する形でパレスチナ人によってあそこを統治するような形を作らないと、
う
ん
うん、そうですよね、
はい、
そうするとその出口戦略に一応その向けるためにこの今の大学生のデモっていうのは結構影響すると思いますか。
いやだから非常に、うん、まあ一つは僕二つあると思うんですけど、うんうん、一つはガザなりねパレスチナの人たちに精神的にね、うん、こうあんなに苦しい思いをしてて、うん、まあ本当に厳しい飢えをしてる人たちに、うん、世界はあなたたちのことを見捨ててないんだよっていうメッセージを送ってるっていうことですね、うんうん
はい、
実際にガザの人たちでアメリカの大学の人たちありがとうっていう、うん、運動してたりしたでしょ、
大学の名前をこうね、うん、
子供たちが出してね、はい、
それともう一つはやっぱりね、本当に現実問題として、うん、やっぱり若い世界の若い人たちは、うん、イスラエル一辺倒、イスラエル支持一辺倒の政策には、うん、ノーという人が出てきてるというのを世界の指導者が分かったということですよね、
うん、そうですね、だからやっぱり影響がある、
そうですね、
うん、ということですよね。はい、ありがとうございました。ニュースアップデート、毎日新聞論説委員の小倉孝康さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。